初めて会った日の午後は君と追いかけっこ、疲れ果てた僕のことを見て得意げな顔した。たまに静かと思えばいたずら3秒前、手を焼いて目を見張って愛おしいや夢に満たせた。
グダグダゲームラジオ第438回本編でございます、うん、パーソナリティのトミヤンでございます。
はい、はい、パーソナリティの安です。
はい、アシスタントの井上司です。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
さてさて、あのね、
はい、
さっきまで僕ドラクエやってたんですよ。
ああ、ドラクエのあの
1&2ってやつね。
お便り会でも触れるけど、もう今全部話しちゃって大丈夫。お便り会が薄くなるけど。
そっかそっか、じゃあお便り会ちょっと取っときますわ。
取っといた方がいいと思う。
最近ちょっとさ、お便りがさ、少なくてさ。
違う違う、あの、お便り少ないのは俺たちのせい。俺たちが悪い。
ちょっとトークテーマとかいろいろさ考えて、
なんかさ、そうだよ、だからお便り送りやすい土台を作るべき でしかもちゃんと今回は、うん、あのお便りちゃんと2通も来てるんです。2通も来てるんです。だからトミヤンさんがそのドラクエの話しちゃうと半分になっちゃう、うん、
そうか
取っといた方がいい。
いやいやいやいや、そうですか
と思うんだ。
なるほどね、はい、はい、この前あの僕らスーパー戦隊の話したじゃないですか。
した。
あの後番がね、なんかちょっと決まりつつあるみたいなことをツイッターで見たんですけども。
そうだね、しかもあのスーパー戦隊も完全になくなるわけじゃないのね。配信形態を変えるってだけなのね。
あ、そうなんですか。
そうらしいよ。
なんやそれ、うん、なんかね、宇宙刑事やるらしいですね。
ぽいですね。あのさ、
はい、
あの宇宙刑事、つかささんは宇宙刑事はさすがに履修してないですかね。
しないだろう。
で、あの、まあ、いわゆるメタルヒーローって言って、その銀ピカの鎧を着てる、まあ、宇宙刑事っていう、宇宙から来た刑事さんなんですけど、悪い奴らをね、マクとかそういう悪い集団を捕まえるっていうか、退治するんですけど、まあ、僕とかトミヤンさんが小中学校ぐらいの
時に。ドンピシャ世代ですよね。
ねえ、あの、放送してて、まあ、ドンピシャ世代で、まあ、その、宇宙刑事ごっこなんかをしたりして、
やってた。
ねえ、ギャバン乗着するのは 0.05 秒なのであるって言って、変身プロセスを解説してみようみたいな。
そうそうそうそう。
真似したりしてたんですけど、まあ、初代がギャバンで、二代目がシャリバンで、三代目がシャイダーっていう。
そう。
銀、赤、青っていう綺麗に色、バランス分かれてるんですけど、ね、シャイダーのさ、
はい。つぶれやつ、
ね。これ僕ね、シャイダーのエンディングで、あの、切り立った岩山に立ってるだけのシーンがあるじゃないですか、シャイダーが。
エンディング
覚えてる？
全然覚えて
る。覚えてる？シャイダーの。シャイダーのエンディングで、超切り立った、絶対人が立てないようなところにシャイダーがポツンと立ってて、か、まあ、剣構えてんだけど、それを、はいはいはい、まあ、カメラがぐるーっと周りを回りながら映してる、その超高いところのてっぺんにポツンとシャイダーがいるのを俯瞰でカメラが映してるって絵なんですけど、
うん、
まあ、あの、わかりやすく言うと、まあ、シャイダーは CG で、まあ、その周りを CG のカメラがぐるぐる回っているっていうことなんですけど。
え、その当時 CG なんてありましたっけ？
あるわけねえだろ。だから、本当に撮ってるんですよ。切り立った岩山の頂上で。シャイダーを立たせて、まあ、ドローンもないからヘリで撮ってんだと思うんですけど。
空撮か。
それをね、まあ、今見たら、ああ、CG って思うぐらいの難易度の高い映像を、本当に撮ってるんですよ。特撮だから。落ちたら死んじゃうよ。エンジャーさん。どんな足、スタントマンでも落ちたら死ぬみたいな、もう、細い切り立った山で、
そんな
立ってるところを、まあ、あれですよ。まあ、当時いろいろ無茶した、その、仮面ライダー V3 が50メートルぐらいのお化け遠足の頂上で、ポーズ決めて、しかもその後、通ってジャンプするふりをするっていう。足場50センチもないようなところで、通 通ってジャンプするふりすんの危ねえだろみたいな、うん、まあそういう無茶をしてた時代ですよ、当時は。
そうですね。
でね、でね、これ、僕はそれを、どうやって撮影したんですかって当時の逸話の記事を見た気がしていて、そんでそれは、どうやって撮ったも何もないですよ。頑張ってそこまで登ってそれをヘリで撮影したんですっていう、あ、そっかっていうオチだったと記憶してるのよ、僕が。僕はね。で、この間でも X で、いや、それは違うっていう説が流れてきて、でそれもソースを明かしてないから、どっちが正しいのか結局わからないんだけど、
なるほど。
そのシャイダーの、その、切り立った山で足場もちっちゃいところで立っててポーズ取ってるっていうシーンって、うんうん、はい、いや、そんな頑張って登れるわけがないじゃないですかってその人の持論では言ってるわけで、僕が聞いたところでは、あれはヘリでぶら下げていってその場にシャイダーだけポツンって落としてささっと取ってまたヘリで帰ったんです。
そんなアクロバティックなことやってんの？
そっちの方が危なくないって俺は思うのよ。どうすかね、これ。本当か、それ。ヘリでさ、ぶら下げてだよ。まあ、ロープにしろ、縄ばしごにしろ、危ねえじゃん、もちろんあれだよ。向こうで着替えるわけにはいかないから、シャイダーの状態で、要は、視界も定まらない着ぐるみ着た状態で、縄ばしごなり、ロープなりで、ヘリで、運ぶか、あそこまで。で、しかも、落とすって言うんだよ、その、切り立った岩山の上にぽよって。そっちの方が現実味ないでしょうって僕は思ったんだけど。
ちょっとね、どうすかね、僕、エンディング、今ちょっと YouTube で確認したんですけど。
見て、
あ、怖っ。
これを、
むちゃくちゃやん、これ。
で、ケージシャイダーエンディングで見ると、うん、YouTube で見れると思うんですけど、歌もかっこいいんですよ、すごいかっこいいんですけど、うん、この CG も何も、その何、特殊効果とか、そのロープを消して、ね、命綱あんのかな？命綱も映ってないんですよ。で、うん、めちゃめちゃかっこいいけど、危ないんですよね。
シャイダーの全然微動だにしてないんですよ。
そう。
動いてないから、逃げようかなっていう
感じ。いやー。でも人形にしてもおかしいじゃん、うん、ヘリで運ぶにしろ一生懸命登って人形立てるにしろ、はい、うん、登った人はいるし落としたら人形落としてそうやって綺麗に立つかっていう話だから、いずれにしろ方法わかんないじゃん。
まあまあ、その撮影したらね、本人に聞くしかないけど、うん、実際わからないですよね。
だからそれが結局どうなのかなと思って、ね、リスナーさんでその、特撮に詳しい人で、知ってる人いますかね、そのあたりの逸話を。できればソース込みで、ここの記事にこうやって載ってますよっていうのがあったら、ね、もしよかったら教えてください。
映像を見る限り動いてなさそうなんで、もしかしたらデク人形を使ってる可能性は高いですね。
でもそれさ、デク人形を抱えて登る方が大変じゃない？
まあまあまあまあ、それは大変。
人間の方がまだ楽じゃない？
いや、人間は危ないよ。
で、その、だってでも、人間が危ないって言うなら、デク人形だけが登ってくわけないんだから、人間も結局登ってるはずなんですよ。
うん、まあそうやけどさ。
で、俺は今のところ、有力なのは、頑張って登った以外ないと思うんだけど。
ちょっとその辺調べてみてほしいですね。
ヘリの方が危ないって絶対。
まあ当時の撮影、まあね、当時そんなんばっかりですからね。
無茶してるからね。まあしょっちゅう、ね、もう藤岡弘さんだってそれでね、足骨折しちゃったりしてるし。
あれはバイクの運転に失敗しただけでしょ。
バイクだっけ？バイクの方だっけ？
バイクね。うん、はいはい。あと、吊り橋の撮影とかさ。
危ないよ。
よく撮ってたりするじゃないですか。
俺ね、大好きだったけど、うん、東映のスパイダーマンね、今度アメコミメーカーのトイズ、なんだっけ、
ホットトイズ？
トイズなん、ホットトイズから、うん、東映版のスパイダーマンの超リアルなフィギュアが出るんですけど。
買ってくれよ。
あれ買いたい、あれ、何万だっけな、十何万。
十万ぐらいするよ、確か。
15、6万してた気がすんな、確か。
結構。ただ、あれにはちょっと欠点があって、あの、
あ、上履きじゃない。
そうそうそうそう。
俺さ、あれ、
すごい。
上履き履かない方がまだ良かったんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、いいっすけど、赤く染めた上履きね。でも、あれもでも何話かしか履いてないって言ってたから、
でしょうね、
まあでも、まあ当時を再現してほしい人は上履きにしてほしいって思うのかもね。そのね、東映版スパイダーマンも、
うん、
まあ、スパイダーマンですよ。その壁とか平気で登っちゃうっていう人だから、
はい、
結構高いところから現れたりすんのよ。敵の悪事を暴くために、
そうですよね。
全てお見通しだって言ってニュって現れるんだけど、結構危ないさ。ジェットコースターの車輪の下、あの何、レールの下にへばりついてたりとかしてたのよ。危ねえ、その、
あれ、ビルに登るシーンとかも結構無茶なことやってますよ。
してたよね。
あ,
あの、まあまあ、その、床を、そのビルの壁面に見立てて、まあ、四つん這いになってるのを、
うん、
あの、カメラを90度回して壁に、
そうそうそう、
あのビルの壁面にしてるみたいなのは割とよく使ってた手法なんだけど、結構ほぼほぼその他のキャラと絡むシーンとかは結構ちゃんとその高いところに登ったりぶら下がったりとかはしてたし、それこそ吊り橋で結構グラグラしてたりとかしてたからそう、あの見え切ってちゃんと名乗り工場を上げる時もなんか吊り橋の上でグラグラとかしてたから、
やってた、怖い。
あれもね、危ない、危ないアクションしてたんですよね、特撮として。しかも、あの、スパイダーマンはさ、戦隊ヒーローとか、仮面ライダーと違って、あの、ヘルメットが頭部を守ってないから、頭から落ちたら最後だぞって、子供心にちょっと思ってたんだよね。薄い布だったからさ、
なんかターザンみたいなシーンとかいっぱいあったじゃないですか。
いっぱいある。いっぱいあった。
宇宙刑事もね、結構あのターザン系のアクションとかあるんですよ。
はいはいはい。
あの辺は、本当にジャパンアクションクラブだからできるようなもんでさ。
うんうん。
いや、あれは本当に身体能力がないと、あそこまでのアクションできんですよ。
そうですよね。まあ、そのために体鍛えてる。まあ、多分、あれも、あの人たちも源流を遡ると、やっぱ時代劇とかそういう方向になっていくのかね。
どうでしょうかね。
忍者とかそういうアクションとして体を鍛え上げてたりとかしてたのかね。どうなんだろうね。
うん、まあ、体操とかに精通してますよね。大体。
ああ。うん。うん。だ今度やるのが、なんかね、一説にはギャバンって言われてるけど、どうなるんですかね。あと、新生ギャバンになるのか。
でしょうね。あの、二代目は、ある、言ってたみたいですけどね。
二代目頑張ってましたよ、結構。
うん。
うん。
そう。
ちゃんと、大場健二さんと、二代ギャ
バン。共演しましたね。
そう。ね、揃い踏みみたいな感じで、一緒に変身のポーズしてたりしたからね。
そう。僕は、あの、宇宙刑事ギャバンと、戦隊ものと一緒に やった映画あったんですよ、
あったね、っ
海賊戦隊ゴーカイジャーでしたっけ、
はいはいはい、
あれと中継時ギャバンが、
うん、
やってたってやつ映画があるんです
けど、あった、ね、
僕 あったね、あれ あのブルーレイ買いましたけど、やっぱりね、大場さんめちゃめちゃのもう年当時ね、その戦隊ものと組んだ時もシーンとかもなんか結構キレッキレなんですよ今はだいぶ落としやからちょっと無理なと思うんですけども、
うん、
まあ、当時でもやっぱりね、動きはすごいキビキビしましたね、うん、キレがあるっていうんですかね、
動きすげえキビキビしてて、この年でこの動きできるなんてって、
まあですね、
あと変身のポーズ、うん、相変わらずキレがあるなって思うけど、今このね、欧米化が進んでみんな肉とか食って身長、うん、高身長で足も長くなってる今の若い子たちと比べると、大場健二さん足短いなってちょっと思ってしまう。
バトルケニアですね。
まあまあ、そうそうそう。ね。あの、ちゃんとバトルケニアと、
デンジマンで
しょ。デンジブルーと、うん、あとギャバンとして、はいはい、あの、なんか顔そっくりだな、みたいなメタネタを、
ね、やってたね。
やったりして、うん、じゃあ3人で変身しようかみたいなシーンがあったりしましたからね。
ね、懐かしいですね。うん、まあ、メタルヒーロー僕ね、 シャイダー以降は見てないんですよ。
ああ、まあまあ、うん、わからんでもないです。はいはい、
そうですか。
うん。
でも数々メタルヒーロー、その後に、ね、何作かメタルヒーロー出てましたけど。
ありますね。
メタルダーとかもそうなんでしょ？
メタルダーもそうです。メタルダーとか ジバンとか。
あと、ヤスさんが前あの紹介していただいた、何やったっけ、ポリスかなんかが主人公で。
どれだ、ジバンじゃなくて
なんか歌ってましたよね、その歌がいいみたいなことで。
ああ、あれかな、名前、歌は思い出せるけど、名前が思い出せない。
どういうこと
ウィンスペクターと
か。そうそうそうそう、ウィンスペクター、
ね。ウィンスペクターか。ウィンスペクターの歌めっちゃかっこいいからね、今でも歌っちゃう。
まあまあ、ね。
はいはいはい、はい。
来年かな、放送されるみたいで、ちょっと楽しみになりますけども、
うん、
はい。
まあね、どうなってくるんですかね、特撮というかもね。はいはい。はい、うん、
何の話しようか
今のは枕でいいの
全然枕になってないですけどね。
いや、いいんじゃないですか、枕でも。枕よくわかんないですけど、はい、韓国行ってきました
なんかね、ツイッターちょろっと見たけど、なんかどっか行っとるな、はい、こいつと思いましたけど。
唐突ですけど、はい、
また韓国行ってきたの。できたんですね、
また韓国行ってきた。今回また新たな学びがあって、もう俺前回韓国行ったのが2017年だから8年前ぐらいだったんですけど。
そんな前でしたっけ。
うん、韓国もだいぶ何、キャッシュレス社会にもなっていて、あんま、もうほとんどお金いらない、その小銭とかもいらない、札もあんま使わないぐらいの感じになってました、
ね。まあ、どこもそうでしょう。で、中国でもそう
なん
です
か。そうなのかね。中国ももっとそうだっていうもんね。
ね。だから、向こうはペイペイなんですか。
どこが
いや、韓国って。
韓国はペイペイじゃないよ。韓国はキャッシュレスでもうほとんどクレカの。
ああ、そういうことね。
クレジットのタッチ決済みたいなのでバンバン払っちゃえる。そうそう。もう、万博で培った、クレジットカードで払えますかって言うと、can I pay by credit card っていうのが、もう、バシバシ決まる感じで、それ気持ちよ。もう、万博で100回ぐらい俺使ってたから、その、クレジットカードで支払えますかっていう英語を。はいはい、それがね、通じるのが気持ちよかったですね。
別にクレジットカード、
はいはいはい。まあ、英語を喋るのはまあまあ、その、向こうの韓国の人って英語割と普通に、馬製の食堂のおばさんですら英語を喋れるから、全然心配はないんですけど、俺の中3レベルの英語でもちゃんと、コミュニケーション取れるから。
うん。
せっかくだから、韓国、現地の言葉をちょっとでも覚えようと思って、またいろいろ覚えていったんですよ、うん、僕。で、その韓国語の、韓国語講座です、ここから急に。急に、俺の韓国語講座が始まるんだけど、いろいろね、気づきがあって、まあ、こんにちはですよね。アニオハセヨ
でしょ。
アニオハセヨ。これ聞いたこと割とあるかと思うんですけど、これが、学んでく最中に知ったんですけど、アンニョンハセヨって、実は日本語とめっちゃ近い位置にあって、直訳すると、あなたの今日の、お体は安寧でありますかっていうことなのよ。
安寧
ですかって聞いてんの、アンニョンハセヨっていうのって、実は。
安寧ってない。
だ、安寧、安らかで、安寧ってわかんないですかね。安らかで、寧ってなんだろうな。安寧って今、スマホで変換してみてよ。出てくるから、浮かんむりに、心って書いて、あ、よ、4かな？どっちが先だろう。
安寧。社会が穏やかで平和なこと。
あ、そうそうそうそう、その安寧、あなたの人生っていうか、あなたのお体安寧、今あなたは安寧ですかっていうのを、アニョンハセヨって聞いてくれてるのよ。だ結構近いじゃん、言葉として。
そうですね。
へーって俺思ったんだけど。で、今度、 ありがとうございますですよね。カムサハムニダなんですけど、カムサハムニダって直訳すると、まあ、嬉しいことをしてくれた時にそれに対して感謝いたしますっていう意味なんです。で、感謝がカムサになってんの。カムサハムニダっていうことらしいんですけど、だから日本語とすごい近いポジションにある言語だなぁと思って、
マシストヨーもそうか。
マシストヨーはわかんない。マシストヨーは全然わかんないですけど、まあ美味しいですってことなんだけど。
う
まし
ストヨ
ー、うましっそよなのかな。俺それだったらだいぶ好きになっちゃうんだけど。うましっそよなの。雑すぎない、ちょっと。
かな。
まあ。
へえ。
そうそう、とかね、いろいろ。あとなんだっけな。1個2個3個が半ゲー、トゥーゲーとかかな、確か。で、これくださいが、以後、樹脂れよだから、うんうんうん、イガー半ゲ樹脂れよって言うと、これ一個ちょうだいっていう感じになる、
ね。
う
ん
う
ん、イガーって言うの？一って。
いや、半ゲ、トゥーゲー。うん。
中国やったらイーガ
ー。あ、イーリャン算数だよね。
イーだもんね。はい。
どうなんだろうな。近い位置にあるのか、わかんないですけど。これがイガーかな。これなので、メニュー指さしながらこれって言うと大抵通じる、以が樹脂でよって言うと、
あのハングル文字がね、分かんないんですよ、うん、似たような文字、
ハングル文字ね、
分かりづらくないです
か、ハングル文字ね、あれを勉強するのに一番いいのは、もののけ姫です。もののけ姫で、もとので、あ、ここっておっていう、そのあゆえおのおだんなんだっていうのと、うん、で、けひめのそのけとめで、あ、ここ、えだんなんだっていうのが分かって、わかんない。わかるわかる。
ほんまに。
わかる。
あれって何、うん、ひらがなみたいにその、何単語ではないの、いや、アルファベットみたいにその、組み合わせなの、
組み合わせじゃないよ。カタカナっていうか、その、ここに丸っこいのがあると、どの段みたいなのが決まってて、だその法則が分かると、あゆえお、あゆえおの。その法則が分かると、結構、読むこと自体はできるみたいよ。
そうなんや。
うん、そうそう。で、覚えるのにいいのが、もののけ姫のその、向こう版の、そのタイトル、向こう版のその、ブルーレイとかのパッケージが分かりやすいですって言ってた。
そうなんや。
韓国語に。詳しい人が。
何し
に行った？そう、あとね、やっぱ飯がうまい、韓国は。飯うまくて、ナッコプセっていう、ちょっと順番忘れちゃったんだけど、ナッコプセって3つに分かれてる言葉の、モツと、タコと、エビ、それのちょっと組み合わせは分かんないんだけど、はいはい、そのそれがナッコプセらしくて、
うん、
まあ、要はもつ鍋の海鮮版、うん、エビとタコが入ってるやつみたいな感じで、うん、それの、韓国風のちょっとピリ辛の味付けがされていて、でそれ自体も美味しいんだけど、なんかそれをその丼のご飯の上にバシャーってかけて丼、うん、にして食べたり、その汁の中に最後に締めにうどんをぶち込んでうどんとして食べたりみたいなのが流行ってるって俺は聞いてて、でそれが今韓国で流行ってますよっていう、まだ韓国で流行ってるから日本には上陸してませんって言ってたから、あ、じゃあせっかくだから食おうって思ってたんだけど、なんか帰ってきてから調べたら普通に大阪とかにももう店があるって書いてあって、そうやって聞き取るやんけもうって思って、
ここでもあるやろ、
大阪のあのね、天下の台所って割とそのバカにできんなって思って、そういうのを導入するの早いんだなって思って流行りみたいな、
ね、でも前も韓国行ったから、だいたいもう食い物に関しては制覇したんじゃないですか。
なんかね、新しいものがいろいろ発生するんですよ。あとね、まあ今その トーストっていう、日本でいうトーストじゃなくて、向こうのトーストってなんかホット とサンドみたいな感じで、パンにいろいろな具材を挟んでサンドイッチしたのをホットサンドにするみたいなのをトーストって言って、そのトーストの、店ができてて、カフェみたいになってるのをみんな朝ごはんにみんな食べてたりとか、あと、その、知らなかったんだけど、焼き魚もうまいらしいんですよ。で、焼き魚通りみたいな通りがあって、そこ行くと、焼き魚のご飯がどの店でも食べられるっつって、焼き魚と、有名なのが、石餅と、あと、タチウオが割とポピュラーって言ってたかな。石餅あんま日本では食べない印象だけど。
向こうって生はあんまり食べへんのかな、
生はね、食べない。
だよね。
魚の生はあんま食べない。うん、多分。
そうそう。海鮮系は有名やけどね。
ね。
タコとかね。
そうそうそうそう。タコめっちゃ食うよ、向こうの人。うん。あと、ご飯と一緒に食べるものを美味しいと感じる文化っていう意味では、日本に通じるものがあるよね。うん、豚キムチとか、本当偉いなと思って考え出した人。
そう。
豚とキムチ、最強のコンビネーションだって。まあ、
確かにうまいっちゃうまいな。
なんかキムチって日本だと単体で漬物として食べる印象だけど、
うん、
向こうは普通にキムチって炒めたりもするんですよ。火を通して食べたりするんですよ、普通。
まあ僕も火通しますよ、たまに。
ああ、そうなんですね。うん、日本でも
野菜炒めにキムチ入れたりするし。
あ、そうそうそうそうそう、まあその感覚で。そうそうそう。
美味しいですよ。
うん。で、それに、まあ豚肉をぶち込んだのが、まあ豚キムチっていうことで、うまいですよね、相変わらず。
向こうさ、その B 級グルメ結構流行ってたりするやんか。
あるあるあるある。
なんか屋台系とかね。
そうそうそう。
なんかね。ちょっとうまそうやなと思ってるんですけどね。
僕が行って食べたかったのが、ハットクだかホットク、ホットドッグっていう響きにちょっと似てて、はいはいはい、でも外見は全然ホットドッグ関係なくて、なんか生地の中にあんが入ってて、それを油で揚げてたかな、油で一度揚げてたのを、なんか上から、なんか平べったい鉄板かなんかでギューって潰して平べったくした、
うん、
なんだろう。おせんべいなんだけど、中に、その、蜂蜜とか、アーモンド、砕いたナッツとかが入ってる、
うんうん、
あん入りの、そのパリパリした生地のおせんべい、みたいなのが流行ってて、それあっちこっちの出店で売って
る。そうなんや。
うん。うん。まあ、B 級グルメはいろんな種類ありましたけど、そうだよね。なんかもう、あそこも行こう、ここも行こうっていろいろその店のメモをしてたのに、もう5分の1も行けなかったですよ。
え、韓国ってそんな行くとこいっぱいあったっけ？
いっぱいある。めちゃめちゃ、俺ね、ソウルから出てないのに広すぎるソウルって思ったもん。
ああ、そうなんだ。
いや
ー、観光客とか、
海外、
ん？海外？
ん？海外？
観光客？観光客？どんな感じですか？賑わいっていうか。
観光客はね、まあ、日本人いっぱいいるんだけど、
はあは
あ、まあ喋らないとわかんないっすよ、馴染んじゃってて。
まあね、
もう
中国人、
あのね、
韓国人だからわかんないよな。
韓国の人ってカジュアルに話しかけてくるのよ。赤の他人でも話しかける文化が普通にあるのよ。
お店の人じゃなくて。
でね、そう。
え？
でね、俺も結構話しかけられて、まあ、外見がその、韓国人と区別がないから、
はい、
話しかけてくるっていうのすげえわかんないけど、うん、俺はその日本人なので、何もわかんないって申し訳ないなって。総理って言ってたんだけど、うん、まあ、総理もあれだなと思ったんで、覚えたのが、ソウル五輪の時に、変なね、
うん、
すっぱだかの男の人の像が、その、五輪会場の入り口に立ってて、日本人のリポーターだかなんだかが、これって何ですかって聞いたら、現地の人が、モルゲッソよって答えたのよ。で、それ以来、その気持ち悪い全裸の男の人で頭だけなんか丸い、なんか、つるんとした電球みたいなのを被ってる、男の人の像があったんだけど、
うん、
それが、 これ何ですかって聞いたら、現地の人がモルゲッソよって言ってたので、それ以降、はい、その像のことをみんなでモルゲッソよって呼んでたのね、日本では、
はいはい、
でそれがネットミームにもなったのよ、モルゲッソよって。だけど実はそのこれ何ですかって聞かれた人は、わかりませんって言ってたのね。わかりませんっていうのがモルゲッソよなの。
なかった
もんね。そう、だから、モルゲッソよっていうものじゃなくて、単に、うん、いや、こんなの僕にもわかりませんよっていう意味で、うん、モルゲッソよって言ってたの。だ、それを思い出して、俺、あ、モルゲッソよだって言って、モルゲッソよって言ったら通じたのね。
もうはいはい、
あんだけ話しかけてきた人が、モルゲッソよって言うと、あの魔法の呪文のように去っていく、くる厳密を返して、あ、なるほど、うんうんつってあ、わかんねえんだこいつつって去っていくから、もうそれ以降はずっともう何か話しかけられるとモルゲッソよつって退散させていたんだけど
そんなに聞かれることある？
あるあるよ。現地でね、あの買い物してても話しかけられるし、もう売り場を聞いてんのか何なのかわかんないんだけど、あとあれ、その売り場のコーナーのおばちゃんとかがまあアピールしてきて、これちょっと食べてみなとか、これ買ってかないみたいなのが結構な頻度で来るんで、
はいはいはい、
次に俺が覚えたのが、けんちゃなよこれね、いいですこれいいですそうですって、この断る時のけんちゃなよっていうのが次に俺が覚えた言葉で、うん、デパートでそのお土産買う時に買い物してると、まあしょっちゅうあの話しかけられて、これどうだいとか言われるんで、けんちゃなよって断るっていうのを、まあ国民性としてね、すごいいいんですけどね、その人と人との気軽に話しかけるみたいな感じらしくて、うん、面白かったな。
何泊したんですか？
僕ね、3泊4日だったんだけど、
うん、
その初日と帰る日を、ちょうどお昼ぐらいにしちゃったので、まあ、実質2泊3日ぐらいになってしまった。うん、まあ、安くね、その飛行機代を安くし、うん、済ませようとしたせいで、昼の飛行機になっちゃったんだけど、なんか向こうのそのインチョン空港ってところの飛行機だったんですけど、うん、なんか混むって聞いてたんで、なんか最低でも3時間前に、出発の3時間前に行ってくださいって言われてて、
うん、
そうなってくると昼なんてもうさ、起きてすぐ直接もう行かないといけないみたいな感じだから、そうなので、その初日と最終日はあんま時間取れなくて、もう初日なんてさ、俺着いたのが、もうその、空港着いて、そこから電車に乗ってソウルの中心地まで行って、
うん、
もうポンってソウルの駅降りたらもう真っ暗だったから、もう一度行ってるとはいえ、やっぱアウェイだからさ、うん、アウェイで夜って怖いのよ。そんで、しかもね、俺が取っちゃったホテルが、その、今1日目のホテルだけなんだけど、1日目のホテルが、すげえ路地裏の寂れた一角にあって、そこね、その、バスの乗り方とかもわかんないし、しばらく結構15分ぐらい歩いて、その細い路地裏を、アウェイの夜の街の路地裏を、15分ぐらい歩いて、で、あれですよ、その、あれ、あの、韓国映画の、パラサイト半地下の住人
の、
あの雰囲気で、洪水起きたら全部その水浸しになっちゃうような路地の、あの一角にある、寂れたホテルみたいなとこ取っちゃったから、うわ、ちょっとアウェイ感がしんどいみたいな感じで、やっとホテル着いて、ああ、もうホテルから一歩も出ないぞって思ったら、コンセントが、日本のコンセントじゃないんすよ。
そうなんや。
でね、そう、韓国って、C 型と SE 型っていう、日本のコンセントとは違ってて、うん、丸い、あの、本当の丸い棒が2本ポンって突き出てるみたいなプラグなんですよ。で、俺はそれを知ってたから、丸いプラグのやつを、アダプターとして日本のコンセントに突きさせる、それでスマホの充電もできるっていうのを、
うん、
買ったつもりだったのに、俺ちゃんと用意してあるよっつってプスって刺して、それに、そのアダプターに日本の 充電器のコンセントを刺そうとしたら、日本のコンセントが刺さらなかったの、それに。だ多分、別の国のやつを俺買っちゃってたんですよ、きっと。アダプターなのに。ああ、うわぁ、スマホの充電わかんないし、アウェイで、しかも、もうスマホ自体も、ずっと地図アプリつけたままだったから、残りもう 40% とかになってて。
やばいやばい。
次の日、目的地に行くまでにこれ、下手したら 30% 切ってるかもしれない、朝起きるととか思って。うわぁ、このアウェイの地で俺、まずその、スマホを充電させる、その充電器を買わなくてはって思って、また夜の街を徘徊してアウェイの。
あ、で、コンビニ。
コンビニに行って、まあ、何現地のね、洗礼っつうかね、このコンビニのお姉さんが、まあ、冷たくてですね。まあ、外人だから、とりあえず、まず、excuse me って話しかけるんだけど、うん、仕出しをしていて、棚に品物を並べるのに忙しくて、はいはいはいはい、反応してくれないんですよ。
冷た。
3回目ぐらいでさすがにちょっと大きめの声で言ってんだけど、やばい、反応してくれないって思って、うん、でも俺こういう時のためにちゃんと韓国語を覚えてるんですよって思って、韓国語でちょっといいですかっていうのはチョギヨーって言うんだけど、うん、チョギヨーってでっかい声で言ったら、ようやくめんどくさそうにこっちに向いてくれて。ほんでまあスマホの方のね、充電器買って、
それスマホの充電器ってどうやって伝えたの？
あ、並んでるのを一生懸命吟味して、これで失敗したら詰むなって思ったんで、ちゃんと合うやつを買いました。うん、で、バッチリあったんで大丈夫でした。
あ、そのお姉さんはどこに売ってんのかって聞いただけなのね。
あ、レジを開けてずっと品出ししてたから、はいはい、会計お願いしますっていう意味で呼んでたんだけど、ああ、
そういうことね、
はい。そうそうそう、なかなか来てくれなかったから、チョキよって言ったら、ようやく、ようやくめんどくさそうにピーピーってやって、で、特に笑顔もないです、この人は。
なんかな、そういうもんなんかね、海外。
ただね、それが普通。
そうなの。
万博でも俺割とそのいろんな買い物したけど、お土産屋さんとかで、
うん、
笑顔で対応してくれる国の人の方が少ない、
うん、まあそうやな、
わかるよ、うん、だから日本が特殊なんだ、
逆に日本でもさ、その中華系のね、店とか僕よく行くんですけど、まあ、店員も中華系なんですけど、全然合いそう何にもないですよ。うん、だから、メッシはめっちゃうまいねんけど、まあ、合いそうないから、全然、なんか、それで半分ぐらい美味しくなくなってるんで、
まあ、
なんとかしようし、あれは。ほんまに。
これ、この海外の人が日本居心地いいって思うの分かるなってちょっと思ってしまって、そう、もう俺ね、税関、その入国審査の時もね、かなり怒られて、向こうの人に。
なんで？
それでね、飛行機降りて入国審査するゲートがあって、そこに並ぶんですけど、うん、外人はこっちっていうコーナーに並ぶのよ。だから、現地の人はもちろん分かれて、要はそこに並ぶのって外国人だけなわけ。はいはい、だから、ほぼほぼ韓国語分かんないはずなのよ。
はいはい、
なのに、怒られるのって韓国語なのね。
そうそう。
全然何言ってるか分かんないから3回4回怒鳴られるの俺。で、ようやく、あ、なんとなくそこの線から入るなみたいなことを言われてるっていうのが分かって。いや、言ってくんないと分かんないじゃん。なんか、バックみたいなことをせめて英語で言ってくれたら分かるけど、まあね、そこのラインから入るなみたいなのを言ってくれたら分かるけど。
韓国語で怒鳴られてもさっぱり分かる。
ずーっと韓国語で怒鳴られたし、あとその、入国ゲートでパスポートを置いてピーってなんかスキャンする場所があるんだけど、それが最初どこだか分かんなくて、こう、 久々だから分かんない、忘れちゃってるから、その作法を。うんうん、そのパスポートを持ってまごまごしてたら、ここ、その枠のところを指でトントンって、無言でトントンってやって、ここみたいなの。指でトントンってやって、あ、すいませんつって置いて、で、さらになんか指紋も取らされて、で、そのピーつってなんか音が鳴るんですけど、音が鳴っただけで、終わったかどうかが分かんないわけよ。
はいはい。
で、なんかそのフィニッシュみたいな音も鳴らないし、字も出ないから、うん、あれこれ終わったのどうなのつって、言っていいんですかみたいな感じになってたら、もう指で、指で行け、あっち行け、みたいな感じで、あっち指刺されて出口の方を。うわ、厳しい。
そんなもんなん
か、ね。ただ、それは空港だからなのかもしんなくて、厳しくしないといけないからなのかもって一応擁護はしてる。
うん、優しい人もいてるんでしょ？
もちろんいる。優しい人もいるよ。思い出すとね、お土産屋さんで俺にそのお土産を案内してくれたおばちゃんは、日本語がペラペラな上にめちゃめちゃ優しくて。
それ商売やからな。
あれも買え、これも買えってめっちゃ言ってきてて、買わされた。
それは、商売上手。それは優しいの決まってるじゃないですか。
俺、韓国って美容大国なんですよ。
そうですね。
化粧品とかがお安いっていうか、まあ化粧品が割と喜ばれると。で、その、まあ、俺、家族は、もうほぼいないんですけど、うん、おばが一人いて、旅行好きのおばがいるから、うん、その人に、じゃあせめてハンドクリームぐらいは買ってったろうかなと思って、うん、そのお土産売ってるデパートで、その売り越してるおばちゃんに、ハンドクリームありますかって聞いたの、英語で最初に。で、そしたらハンドクリームが、伝わらなくて、
うん、
あれハンドクリームって韓国ねえのかな、英語のハンドクリームが伝わんねえのかなと思って、ほらほら手に塗るやつでさっつっても、なんかふんって首かしげてたから、
あ、
手が冬場とか乾燥してカサカサになった時に塗るやつって言って説明したら、あーって連れてかれたのがニベアだったのね。
日本の商品じゃないか。
いや、ニベアは日本でも買えるし、安いし、200円のやつ。いいけど、いいものだよ、ニベアは。すごい、ね、いいものだし、今俺の机の上にもニベアあるけど、冬カサカサになるから。でね、いや、僕は日本から来た観光客でお土産を買いに来てるんですと。でね、ね、韓国は美容大国だと聞きました。化粧品とかすごいいいもの揃ってるって聞いたので、それのお土産として手に塗るクリームとして、ちょっと良さげなものありますかね？いい匂いがしたりするようなクリームありますか？手塗るとちょっと幸せな気持ちになるようなものっつったら、ようやく化粧品コーナーに連れてってくれて、そっからもうこれとかあれとかもうどうだどうだっつって、これもあるぞ。これもあるぞつって、山積みにされてですね、まあ、ほぼほぼ買ってきましたけど、それを。
買わされとるやん。
なんかね、向こうって、2個買うと1個のお値段みたいなのがすごい多いんですよ。で、これもどうだって言われて、まあまあ、このなんか、なんとかっていう顔に塗ったり手に塗ったり、どこに塗ってもいいクリームだぞ、みたいなのを言われて、うん、ええー、って思ってると、しかもこれが今なら2個で1個の値段なんだって言われると、まあ確かに安いかもなと思うわけよ。コラーゲン配合で、どこに塗ってもいいやつだよ。これがしかも今なら2個ついてくるって言われると、ああまあそうなのか、2個だったらまあいいかなって思って買ってしまうと、それにさらにおまけがついてきたりするわけよ。そうすると、結構な量になるのね、それだけで。あれもこれもってなると。そんなこんなで、お土産大量に、買う羽目になって、荷物に入らなくなったので、郵送しました、そのデパートから。韓国の。このね、韓国のデパートで郵送するっていうのを、異国の地で一生懸命伝えるのが、ハードル高かったんだけど、うん、全部通じたのがめちゃめちゃ嬉しくて。
韓国語で？
英語で。さすがに韓国語では無理。 日本に郵送するみたいなのがもう無理だったんで、うん、全部英語で日本に送りたいんですけど、そのカウンターありますかって言ったら、うん、あっちに郵送できるカウンターがありますよって教えてくれて、でも俺そこ通ってんだけど、一度通ってるけど誰もいませんでしたって言ったら、休憩ですかねつって、ちょっと時間を空けてからまた行ってみてくださいって言われて大丈夫かなって思ってしばらくしてから行ったら、ちゃんとスタッフさんが戻ってきてて、あ、よかったよかったって言って、ただ段ボール箱はあるんだけど、それを止めるガムテープがないの。なので、いや、テープなかったら梱包できないじゃんって思って、どうしようどうしようって思ったんだけど、そのデパートの中にダイソーがあったんで、ダイソーダイソー本当庶民の味方だな、日本人もう日本のどこにあってもね、ダイソー嬉しいですけど、本当助かるって思ってダイソー行ってガムテープ買ってきて、そのガムテープをダイソーで買ったガムテープで梱包して、それを日本に入って送り届けたんです。
サービスカウンターにないの？そんな
ない。そのここで梱包してくださいって書いてあるサービスカウンターにテープがないんですよ。だから、俺もそれで戸惑って、ダイソーでガムテープ買ってきたんだけど、他の日本人、そこで梱包しようとしてた同じ他の日本人もみんな戸惑ってて、うん、なんか人テープ使ってるわよ、みたいなのがチラッチラ聞こえてくるから、
貸してあげた。
なんなら僕も使わないのでって言って、もうその集団にあげました、テープを。
なるほどね。
うん、ありがとうございますって言って、な
んでそこで、
そのね、発送する手続きするのも僕が最初だったから、それを全部自分で、そうそう、人見悟空として僕が一番最初にやって、はい、これこれこういう手順でやって、こういうのをその証明書としてくれるらしいんで、それで万が一のことがあったら荷物の追跡もできるらしいですよっていうのをちゃんと教えてあげて、ありがとうございますって。まあまあね、同じ日本人の役に立てたならよかったですけど、その荷物がさっき無事届いた僕家に。ああ、
いいじゃないですか。
うん。今週の月曜日に送った荷物がたった4日間で日本に届きました。
何分くらいですか？送るのって。
送るのね、ちょい高いんだけど、僕結構でかい箱で送ったんで、6万ウォン、ウォンは日本で10分の1になるんで、そんぐらい、
ねね。
そんぐらいはやっぱかかっちゃったですね。
まあでも安い方か。
まあ荷物が倍になって、そのめんどくさくなるよりは、
そうですね。
そのね、別で預けたりとかしないといけなかったから、僕の飛行機だと。うんうん、なので、どうしても手ぶらになりたかったんですよ。うんうん、あと、現地でプラモデルとかも買っちゃったんでね。
は？
よりでかい。日本になかったんですよ、プラモデルが。はぁ、日本にないキットがあると思って、何個か買ってしまいました。
テコン V のプラモデルとか？
テコン V は逆にレア。
そうなん
だ。欲しい、普通に売ってたのに。
なるほどね。
そう、ラインナップね、普通だった。日本のガンプラとか普通に売ってました。
はい、
まあそんなこんなでね、楽しんできましたよ、韓国ね、もろかったっす。
もう今年は終わりですか、旅行は。
どうかな。
12月また
どうかな、どうかな。まあいずれそんな話もする機会があるかもしれないけど、今は訳あって言えないっす。
あ、そうですか。
訳あって、
はい、ということで、ぐだぐだゲームラジオ第438回前半でございました。
はい、すいません。
はい。ぐだぐだゲームラジオ